さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、しみねと、
オリジンのセックスシンボル K ジャージです。
ありがとうございます。こんなにテンション変わる。
いやー、いやいや、よかった。
しかもまあまあ長い付き合いよ。
そうですね。
ね、あの大城くまさんが、うん、ディレクターさんが隣にいた時に、うん、テンションがめちゃくちゃ高いという。
あ、そうですね、
やっぱり、うん、大城くまさんの笑わす、大城くまさんを笑わすみたいな感じあるじゃないですか。
あ、裏の人の笑い声を入れたいみたいな。
うん、
うん、確かに
笑わしに行ったの今、ね、そしたらスッていなくなるよ。
うん、このただジングル、
安心したんです。安心。
ジングル鳴る前はめっちゃ笑ってたからね。
まあね。
オンエアには乗らなかったものの。
そうですね。
はい。いや。
何曜日？
水曜日ですね。
いや、曜日忘れるか。
何日？毎週水曜日にやってるから。
何日は忘れたとしても。
8日？
八日です。
八日ですね。
今日も天気がいいということで。
まあそうですね。
あれなんですよ。
はいはい。
まあ、僕、はい、一応いつも最初セックスシンボルみたいに言ってるじゃないですか。
言ってます。今日も言いました、はい、
ちょっともうセックスシンボルやめようかなと思ってまして。
どうしたんすか。
いえ、そのテンション
今まで続けてきたのにな。
いえ、そのテンションなれる。
いや、シンはじめいろんな人を楽しみにしてたと思うんですけど。
いや、多分シンだけだよ。シンとお笑いカレー大好きわらばあさんだけだよ。
桃心先生忘れるな。
いや、すごいな。
アニメ化もされてるから、
ね、すごい切り札あるやし。
そっか、
うん、どんな3人だわ。
いや、なんか僕も年齢から来るやつなのか、
はい、
何なのか知らないですけど、ちょっと、はあ、天津気味になってるんですもん、ずっと。
何気味ですか。
天津気味。
天津気味。
インポテンツ気味です
よ。あ、そういうこと。全部言うやし。気づいた後になんで全部言うば。
いや、これせなんか病気の名前なんで別にいいんじゃないですか、
ね。まあそうですね、
うん、だからもうそういうのが、はい、やっぱ表に出てくる可能性があるんですよ、そのオーラが。
へ
ー。だからシンボルにならない感じがして失礼じゃないかなということで。
あ、これはもう、
いや、まあ皆さんが、いやいや全然もうバンバンエネルギー出てますよと、体から、
はいはい、
セックスのシンボルとしてやっていってくださいよっていうんでしたら、うん、僕はもう今後もやっていきますけど。
あ、じゃあもうこれは
心配になってて、
うん、
だからちょっと今カミングアウトしたんですよ。俺出てますかっていう、セクシーさ出てますかって。
じゃあこれはもうあれじゃないですか、現役セックスシンボルとしては、うん、引退になるけど、うん、もうマスターズセックスシンボルとしてまた、
なるほど、
新たな活躍の場を求めるみたいな。
それだったら俺もあれしたかったんですよ、セックスマシンになりたかった
んです。セックスマシンってなんだ。
オリジンのセックスマシンにしたかったんですよ。
何それ、マシン化すんの。
セックスマシン。
下半身を AI にすんの。
いや、下半身っていうかもう全身、
まあ、アンドロイド化したみたいな。
ああ。
いや、それただのセックスマシンでしょ、本当に。
ただのセックスマシン。
それ、地女御用達の最強バイブみたいなやつや、それ。
ポテンツだったら。
やっぱり、どうなんでポーって出すの。いや、もう一回全部出してるから、もう虫食いにする必要もないのよ。
ポテンツだったら。
いいんだけど、隠したば。ポテンツってなん
だろう。マシンだっても、うん、その威力は発揮できないじゃないですか。だからもう年度マスターオブザセックスオブザシンボルとして。
いや、どんどんマスターオブザ、どんどん新しいの出てくるんだ、待って。
これはもう
追いつかんわ、進化の速度に追いつかんわ。
アンドロイド化じゃなく、
うん、
もうホルマリン漬けがいいんじゃないですか。もう
マックスの時の
そう
マックスの時の状態をホルマリン漬けに、
もう漬けにして、いろんな世界中の人に見てもらうという。
じゃあ手遅れやし。もうつけてないのに。
いや、わからないですよ、まあ、今からラスト、もしかしたら灯火があるかもしれない。ラスト灯火が、
風前の前の灯火。
もしかしたらよ、
その時
あらゆる手を使って、もしかしたら
その時に、うん、もうやばい、最後の来た、すげえの来たってなった時に、うん、ちょっと待っといてって女性を待たして、うんうん、急遽研究室に駆け込んで、はいはい、
とか、うん、ホルマリンとかね、うん、
そもそもちょっと何の話してるのか分かんなくなってきましたね。
いや、もう大事な話と思って、いつもこれでオリジンの水曜日、はい、オリジンアワーっていうのは水曜日のこの1分で大体もう決まるじゃないですか。あとの59分はもう惰性で喋ってるっていう感じなんで。
最初の1分
が
感じ、
個人的にはもうこれが一番のなんかアピールどころかな、
ね、
アピールどころかなって毎回思ってるんで。
は
あ、いや、なんか前そばホルモンさんの差し入れで、
はいはい
は
い、
焼きそばもらったんですよ。
あ、はいはいはい、
ありましたね、夜のペヤング。
あ、そうそうそう、夜のペヤング、なんかマカ入りとか、
マカの粉末が本当に入ってるやつですよね。
はいはいはい、これはやばいぞと思ったんですよ、俺。
はいはい、
これ食ったらもうただの俺シンボルどころじゃなくなるんじゃないかと思って。
あ、もう最終形態があるんじゃないかと、うん、自分にも。
食ったらうんともすんともだったんですよ。 うんと
まあまあまあまあ、ミントもカントもみたいに、うんともすんとも、
うん、すんとも、カントも、金とも。
いや、金ともってなんだろう。ほぼほぼ金玉やし。
もうやめようぜ。多すぎるだろ、オープニングは。
いや、真っ赤でもダメだと。お前、あれだとさ、シュリーシミネは、あれ食ったら、気のせいか分からないですけど、結構ギンギンでしたね。
マジ
だから。これ、だからもうこいつは逆にも俺を超えてんじゃないかと思って。
この思い込みじゃないですか。
ね、だから、まあ、気のせいかもしれないけどっていうから、まあ、
気持ち的な問題で
俺気持ち的にもう準備 OK だったのに、
はいはい、
全然なんだかんともだったから、
はあは
あ、あこれはちょっとやばいなって思ったんです。俺もしかしたら自分で言ってる割にはエネルギー出てないんじゃないかと思って。
でこのテンツだってこの気づいた最終判断材料は何なんですか。
いやでもやっぱマカでもう一線超えましたね僕。マカ入り夜のペヤングで。
いやでも行ってもあれもう大丈夫じゃないですか。まあ、
食べ物って、うん、なんていうんですかね、本当にそういう医薬品じゃないじゃないですか。
まあまあ確かに、うん、
だからもういっぱいありますよ。あの大黒ドラッグで僕バイトしてますけども、うん、なんかいろんなそういうのありますから。もう例えば新宿二丁目ドリンクとか、
こんな
赤んまん虫とか、
赤ビンビン物語とか、天狗が如くとか、うん、いっぱいありますから。
今更なんですけど、一応セックスシンボルにも定義みたいのがあるんですよ。一応は。
いや、そんなのあったんすか。もともと
そのシンボル界にあるんですよ。
シンボル界他に誰かいるわ。オフ会やってれば
とかで、これ超えたらもうお前は違いますよっていうのがあって。
あ、この規約があるんですね。
やっぱ自力なんですよ。自力、一応は。
あ、なるほど。
なんか薬ドリンクだとか、まあ、薬ああいうので使うんだったらもうごめんなさい、ちょっともう引退ですねぐらいなんですけど、これでそれ、まあ、ちょっと置いといて、
はいはい、
一応ちょっと試してみようかなぐらい。まあまあどれぐらいのマカさんが入ってて、マカってどれぐらいすげえのかもうよくわかんないですけど
確かに
いやすっぽんも食ったことないから、
はあ、
でもあのワニとかも台湾行って、
台湾ちょっと
なんかみなぎる感じはしたさ、一応
はいはい、
もう直接っていうよりは体の中から、俺何飲んだっけ、チーだったかな、ワニだったっけ。
あの時3つあって、
卵と緑の俺飲んだんですよ。チー緑の何だったっけ。
あれはすっぽんのチーじゃないですか。
緑だったっけ。
いや、赤なかった。
赤と白と緑だったと思うんですよ、
うん、
白は卵じゃなかった。あれ芯がなんか、
うん、
赤でしょ。俺チーか、赤がチー、
まだ緑はまだ赤がいいみたいなあれですよね、っっ順番的に飲むなら。
緑って何だったのか
な。緑なんだ、なんか緑あったの確かに。あ、肝だ。
あ、肝のか、
肝か。
ワニ肝じゃない、
ワニの、
はいはい、
あれやった時はちょっと確かになんかこう
メラッと、
この一泊二日の一泊目は俺らもガンガン今日ラストまでいけるぞって感じしたんですけど
一番いらない日っすね、
うん、
3人で肩を寄せ合って狭いベッドで寝てた時に
一応あっち夜市、今全然話変わりますが、あの夜市、はいはい、今考えたらやっぱりお店のなんていうの、順番っていうか、あれうまくできてますね、はいはい、確かに。だってあっちでワニとかのスポンエキス売ってるところの斜め向かいが大人のおもちゃ屋さんだったから、
はいはい、ああでしたね。
ああ確かに。
なんで急に洋服屋さんとかの間にあれがあるのかなとかも思ってたんですけど。
ああこれもスーパーマーケットが今晩はカレー作らそうみたいな経路を作ってるみたいな感じで。
そうそう、なんか
確かに。しかもあの通路、セクシーなドレス着たお姉さんが結構通りました、ね、
いっぱいいましたよね。
あ確かに、
系のわざとかな、あれもこの夜市を活性化させるためのなんか桜的な。
しかも足つぼ屋もあったから。
ああそっかそっか、
あれ飲んで足つぼでさらに結構良くして、
あ
ギンギン状態。
そうそう、
まあ、ギンギン状態。
あれ3年前
結構良くして、あれが3年前、
あれに比べたらもう急激にちょっとケージャージがちょっと怪しい感じになってるんで。
なるほど。
いやまあ多分分からないですよ。だ個人的に今でもまだあのエネルギーは、まあ、出てるなんかシンボル的なケージャージ見たらもう全ての人間がちょっとムラムラするっていう自負はまだありますんでね、一応は。
なるほど。あ、じゃあ
そこ持っててほしいな。それがなくなったら皆さん一報ください。じゃあ僕にちょっと最近ケージャージさん見えないっすね、
ムラムラしないし、オーラ的なもんが
ケージャージからちょっとムラムラがなくなってます、
ね、あなるほど。
コウタ君がねちょくちょく大丈夫大丈夫言うんですけど、いまいち信じられない。
信じられんな。
確かにコウタ君種類締めなの刈り上げで興奮してます。そう信じられないですあいつは。
性癖にちょっと異常があるの。それは
偏りがねありすぎる可能性があるんでね。
まあ一番はやっぱりあれですか、国分寺の加藤ちゃんさんに聞けばいいんじゃないですか。
あそうか、
いや国分寺の加藤ちゃんさんは何そのオーラについて詳しいの。
オーラ多分見えると思うんですよ。
確かに
今日も多分
どういうこと。オーラ見える。
オーラ見えるというか、まあ、うん、感じてよ。
ああそういう
ことか。ケージャーさん、この前の敗者復活戦のスーツ姿かっこよかったですよと。
敗者復活戦ちょっと待ってください、
映像で残ってるんですよ多分ケージャーさんの漫談。
あ漫談かな。ああなるほどなるほどね。
うーん、
まあまあ、
でもオラバーさんもセックスシンボルやめないでください
ってどっちがいいですかね、セックスシンボルとセックスマシーンと。
セックスマシンの場合は、うん、もう一回
オリジンのセックスマシン。
セックスマシンって何なんですか。
いやもう最終形態だと思うんですよ。
機械になるんですか。
いや機械じゃないです、生身だけど、
はい、
もはやもうマシンだろケージャージっていうぐらい。
そうもう頭が動くんだ。
いや全身全身バイブレーターですね、全身バイブレーター。体全身バイブレーターです。やばいやばいやばいっていう、
うん、そのぐらいの。どこと触れただけであーって
みんながもう本当やばいと、うん、電気が走るような感じですね、みんなが。
じゃもう電話おじさんだもん。
そうだ、俺電話おじさんも。
いやいや、
マッカみたいなもんかな、マカとか。俺自体がもう。
なるほど。
ケージャージからエネルギー得ますよ。
爪の赤を先日伸べば、
みたいな。
他の人もギンギンになるみたいな。
ちょっと今日頑張りたいとか。
なんだわ、何や
ってんの。わけわかんよや。
一応心配だったから、一番俺の中では大事なあれだからさ。はい、あの水曜日の一発目がもうこれで仕事終わった感じだから、
はいはい、いや終わらせなさい。
あとは本当惰性で喋って、
いや切り替えて。まず今からまた第一本目作り直せ。
一応これ言ったことによって、はい、一応はこ俺はちょっとうちに溜めてたモヤモヤがすっきりした感じするんで、一応
それはそれでよかったじゃん。
ちょっと悩んでたんですね、
う
ん、
そうそう、言っていいのかどうか。もうプロとして、
は
あ、シンボルのプロとして言って、なんかモヤモヤがあったんで、いやこのまま続けていいのかどうかっていう。
なるほど。
いやでもこれ言うことは大事っすよ、うん、やっぱ僕もあのケイジャーさんにギンギンギンギンってずっと言われてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その言われながらも僕もあのちょっと天つ気味だった時があったんで、
う
ん、
ポテンツ、
ポテンツ、なんでお前は虫食いを1個修復すればせっかくさ3個虫食いにしてるのに、なんで1個だけ開けちゃうの。いつも
でも分からない、分からないよね、
ポテンツ
が何のことか全く。
いやポテンツをなんだわ。そこは変わったらおかしいやんに。だからその言われている時にちょっと天つ気味の時があったんですけど、うん、もうずっとケイジャーさんの言葉の力でもう今まさにそうなってますから。
あじゃあよかったっすよ、はあ、こういうのは大事ですね。
言うこと大事ですね。
だからもう言いながらちょっと葛藤あるけど、うん、言ってたらまたシンボルが復活するかもしれないですからね。
なるほどね、自信を持たしてね、
は
あ、あなるほどね。あじゃあ言うことは大事ですね。じゃあ今まで通り叫んでいきます。
これも勢い、水曜日の勢いみたいな。
いや
聞いてる人がねもっとこうエネルギッシュになれるように
ですよ、うん、週の中でもありますしね。
そうそうだ、ね、
これ聞いても金曜まで走り抜けていただかないと、
うん、なるほど
いつの間に水曜オリジナルの代名詞になってるね。セックスシンボルが
背負ってる、ね、
いやよくよく考えたら言うな。ラジオどうや。なんか いい感じに締めよう、締めそうだけど言うな。そんなこと
オープニングから10分以上下ネタです。やばいっすよ。
いやでもこれはもうね大事な、うん、もうお悩み相談室ですからね、
うん、はい、いやだから本当にみんなを裏切ってないんだったら僕は良かったと思います、はい、
なるほど。
それ
でどこで悩んでれば
本当にこれでいきたいと思います
。言うんじゃないよ、もともと今考えたら。
ありがとうございます。
僕もじゃあ悩みがありまして、
お
悩みがあるというか悩みを抱えてて、うん、相談して、ま、もっとモヤモヤした話なんですけど、
はいはい、
金髪に戻そうかなと。
お
う
お
うで、この今日のツイッターでもね、うん、旧串川篠原さんが真は金髪がいいと言ったら、それで思い出したんですけど、
うんうんうん、
ちょっと金髪に戻そうかなと思った時があって、
お
う
お
う、でことぶきパンチに相談してしまったんですよ、
うん、どこに相談してれば。
じゃあたまたまねもう一緒に車乗る機会があって、あちょっと俺昔金髪だったしつって、
うん、
あれで結構目立ってて、新十助としての印象もやっぱ金髪、うん、片方金髪みたいな、
うん、
あったと思うわけよ、うん、はいそうですねみたいな、うん、で俺また金髪にしようかな思ってるんだけどって言ったら、ちょっと30手前で金髪は気持ち悪くないですか。
言うね、言うと思う。
すごいな。
いや30手前で天然パーマで七分丈みたいな意味のわからんだけどズボンとシャツ履いてて、 で何が悪いんだケンバと思って、
ちょっと引きますみたいな。
すごいな。
一回も20代前半でも一回も髪の毛とか絶対いじったことないあいつに。こんなこと言われて。
いや、わかる。お前としてはもうことぶきパンチだし、もうど後輩だし、もうお前が言って、もうお前としてはただただポロッと言って、はめっちゃいいじゃないですかっていう、
そう、それ待ちだったのよ。
もうそれだけを求めていったら、まさかのめっちゃダメ出しされたっていう。
30手前がダメ出しされちゃう。でも確かに何か言ってること正しいさ。
そうか。いやでも
手前でよ、
まあまあ一般社会に照らし合わせたらそうだけど、
芸人として、
そう、芸人としてって考えたら別にそんなの関係ないっていうのが普通の軸な感じはしますけどね。
なるほど。じゃああいつの言葉に俺はもう1ヶ月ぐらいもう踏みとどまってたんだけど、踏み込んじゃいましょうかね。もう
1ヶ月はそれで、
それぐらい1ヶ月ぐらいだったと思う。
でももう今後やったら、ことぶきのお前を見る目はもう完全に、いや気持ち悪いって目で見られるよ。ずっとことぶきから。うわ、30
って前の金髪だよ。何この先輩。
それだったら俺も気持ち悪い返ししますよ。
なるほど。
いや、張り合うな。同じ目線で張り合うな。
なんで童貞だば
って。すごいな。あいつ、すごいな。
でも、リュウジだからね。
名前かっこいいだけやしや。名前と本当のギャップはすごいだろ。
でも、裾が短いのは今なんか流行ってるでしょ。
ああ、まあまあ、おしゃれな
人とかも。スーツとかは大体竹短で。
ちょっと
売り出すし、
黒星見せる的な、
そうそうそう、
イタリアンな
天然パーマも結構あれじゃない、おしゃれパーツじゃないの、あれ分からない。
まあまあまあ、
でもあれはおしゃれパーマではないですよ。確実に
体もポチャポチャして可愛いし。
いやでもそれ相当一個一個の特徴の悪は強いじゃないですか。その全てを好きになるっていうのはなかなかの確率ですよね。
なるほど。
ポチャポチャもテンパーもっていう、
アドバイスって大事ですね一応ね。
まあでもした人が悪かったっす。やっぱサーネさんに、サーネさんに知ればよかったっすね。
いやでもそれ
はサーネさん、サーネはまあ
サーネさん俯瞰で見てくれるんで。
リュウジとサネは二代やってはいけない人じゃないの。
そう、いやいや、マジっすか。
サネさんは全然違うでしょ。
あれ何言っても多分あれだろう、うお最高って言うんじゃない。
ああ、いいねー
って。確かに。
でからもしちゃんと本人が相談して受けてる場合もあるかもしれんけど、はいはい、あれ普段がもうふざけてるから、もうこんな絶対無理でしょ、それはもう受けときは。
でも確かにサネさんって何言ってもいいねって言ってくれるんですよ、うんね、今一個思い出したのが、うん、昔あのラジオ沖縄で、うん、ワッターラジオっていう、まあ、終わったんですけど番組やってる時に、うん、週に1回、まあ、新都築が持ち寄りで、まあ、僕と新が交互になんか企画持って行って、はいはい、まあ、5分ぐらいミニコーナーでやりましょうっていう、うん、なんか時間があったんですよ、うん、で僕がある日持って行った企画が、あのお笑いポエムっていう企画で、うん、もうこれはもうタイトルから全部フリーなんですよっつって、うん、でタイトルからフリーで、で別に何の縛りもなく一人一人この、うん、こうあの4人その時いたんで、うん、4人が一人一人タイトルから言って1行目2行目3行目で完成なんですよ。これで面白いポエムを作ろうっていう企画で、うん、今考えたらボロボロのグダグダの企画じゃないですか。うん、もう何の縛りもなく面白くなるわけないじゃないですか。でその時に、まあ、打ち合わせの時に佐野さんが、おーいいねって言って、じゃあやるかって言ってて、で唯一なんか佐野さんが否定した時が、本番始まってもう予想以上にグダグダになってどうしようもない空気になって、佐野さんがこれは滑るだろうってちょっと切れるっていう。
でもこれも予想してたんだぞ、あれ。
あ、そこまで
3年は最後来れれば一応大丈夫みたいな締めでね。
あ、なるほど。
まあまあでも、
まあ、
まあでもじゃあそうしよう、今後もまずはことぶきに相談して、まあ、次3年に相談して、でもう一人誰かに相談した方がいいかもしれない。
人もいいかもしれないですけど、やっぱり全てはやっぱお客様だと思うんで、うん、
ああなるほど、
ね、俺さんが金髪がいいと言ってくれたんで、うん、はいはい、もう皆さんも金髪が黒髪がどっちがいいかとか、うん、
なるほど、
お待ちしてます。
これも投票で、
ねえ、うん、よろしくお願いします。
うん、はい、金髪ね、いいですね。
なるほど、
はい、それでは、皆さんの、メールご意見お待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことです。ありがとうございます。
さあ、それではこの時間は、この企画いきましょう。
はい。
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
よいしょ。
はい。
これですね。
ということで、まあいつもね、琉球新報の、まあ、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという企画を、まあ、やってまして、
はい。
はい。ね、で、この4コマ目を、うん、まあ、当てきれるかどうかという企画なんですが、うん、これ、めちゃくちゃ見てる方々いますけど、観光客ですかね。
ああどうも、あ、
こんにちは。どこからお越しですか。あ、埼玉から。僕たち、あの、沖縄のお笑い芸人なんですよ。はい、はい。
もう全然鳴かず飛ばずの3人ですけども、全然売れてないんですけど、一応こっちは、あの、沖縄のチャンピオンなんですよ、今年のお笑いの、お笑いコンテストのチャンピオンです、この2人。はい、
沖縄、あ、沖縄で1万やらさせていただきました。
余裕ありやし、純選手がいてからとかいう否定もなく完全に受け入れたやし、
楽しんでます沖縄。あ、ありがとうございます。
埼玉めちゃくちゃ暑いみたいですね。
あ、熊谷、
あ、埼玉のどこですか。あげよね、あげよって言ったら、
あげよ。ごめんなさい、ごめんなさい。
いや、知ってるばや。
なんか、熱いイメージあるないですか、あげ、あげ、
あげあげの、あげあげってことで。
熱気があげあげよみたいなね。
熱そう、
いや、苦笑いされましたね。チャンピオンが苦笑いされました。
やっぱ沖縄の方が涼しいですか。あ、もう避暑地だ、完全に。
そうそう。沖縄も大体マックス行っても33度くらいなんで、はい、ちょっと日差しは強いですけど、40度。
はぁ。
これやばいですね。
いいな、ちょっとまた涼みに僕なんかのお笑い見に来たんですか今日は。ちょっと失礼ですよそれは。涼みに来たら失礼ですからね。ちょっとやめてください、ね、
寒いみたいなね、
は
い、
あ、なるほどね、
はい、40度ぐらい。ちなみに、あの、沖縄の新聞に琉球新報っていう、あの、新聞がありまして、
地元紙が、
はい、その4コマ漫画があるんですよ、ガジュマルファミリーっていう、
はい、
ね、そこに僕なんかのちょくちょく出てますんで、その4コマ漫画のホテルとか書いたら見てみてください。出てますんで、はい、
尊敬のものだし、たまらないっすね。
いや、やっぱり新聞の4コマ載ったら全国的な名刺にもなりますね。
すいません、地方すぎてすいません、本当に。田舎なんですよ、沖縄田舎なんで申し訳ないです本当に。
いやー、これからどこ行かれる予定なんですか。
はい、
あ、やっぱりステーキ、やっぱりステーキ、
へえ、やっぱりステーキって埼玉にもある、あ、全国じゃないんですか。
ああ、いきなりステーキじゃないですか、あれ。
いきなり、あ、そっか、いろいろあるんだ。
ちょっと似た方はいっぱいありますよね。
はあ、すごい。
もし暇だったら、後ろの随所さんもいい肉やってますよ。
確かに。
すっごい、後ろの随所さんっていう、この焼肉屋さんっていうか、肉屋さん、はいはい、こっちもなかなか、はい、すごいところ、はい、もし、時間あれば、いつか、はい。
はい、今、新十助と K ジャージのオリジンアワー聞いたって言ったら、あの、漏れなく、あの、店員さんと仲良くなりますんで、いや、っと言っといてください。
ありがとうございます。
はい、あ、写真も全然いいですよ。
ありがとうございます。
はい、一応今5分ぐらい絡んでますけど、一応全部電波には載ってますからね。
はい、そうですね。
じゃあ後ほど検索してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しんでください
。楽しんでください。
ありがとうございます。いや、仲のいいね。
幸せな。 あの距離で、うん、あの聞いてくれるからなんか勝手に外国の方かなと思ったら、
あ、そうですね、いつもそうなんでね、
うん、めっちゃ至近距離だったじゃないですか、
そうですね、
いきなりファミリーでしたね。
いきなりファミリーで、うん、ありがとうございます。いきなりファミリーで、で、まあ、はい、話を戻しますと、
はい、
この、ね、ガジュマのファミリーの4コマ目を当てようという企画をやってて、はい、だからまあなんていうんですか、まあもうマナーというかルールとして、うん、もう無言の掟として、うん、もう僕がいつも出題してるんで、うん、シンとケイジャーさんはこの4コマ漫画当日の分は見ないっていう風な風潮があったんですけど、
はいはいはい、
もう最近、うん、あの4コマ漫画に僕なんかしょっちゅう出させてもらってるんで、うん、もうシンとケイジャージはケイジャージさんはもう僕なんかが、あ、僕が来た時にはもうそのワクワクをこらえきれずにすでに4コマを見ていたという
そう
事態になってまして、
あの読まずにはもういられなくなる。正直
もうなんか間違い探しみたいなレベルで、
そうそう、俺たちがもう分かりやすくは出さないじゃないですか。
そうだからちょっと
さあ今回はどこでしょうかっていうなんか挑戦されてるような感じするんで、
そうなんです。でもうこのしかも僕は普通に見て、うん、あ、今日は乗ってなかったやしと、
はいはいはい、
じゃあこれ4コマ目を当てようのクイズできなくなってみて何なんだって思ったら、うん、実は乗ってたんだよって教えてもらったらマジでちょっとだけ水曜オリジンアワー要素が乗ってるっていう、うん、ことにね、シンが気づきましたんで、うん、ちょそれをちょっと紹介していいですか、
うん、もう多分本当は編集長とか言ってたんですけど、うん、編集長みたいなのもしかしたらいないかも可能性もあるんですよ。
ももこころさんの GO で
もういいっすよみたいな、うん、でも僕たちがこういう風に編集長の目を逃れてみたいに言っちゃったから、
うん、
もうそういうテイストでしか出せなくなってるかもしれない。
なるほど、
がっつり出せなくなってるというか。
なるほど、
逆に、
うん、ちょい出し
隠れしんとすけ的な、
うん、隠れしんとすけ系ジャージがね。で、本日の、
はい、
まあ、漫画もね面白いんですけど、
はい、
まあ一コマ目、
うん、
8月8日は妖怪の日、
おお、なるほど、
うん、という、まあ、タイトルがありまして、
うん、
で、まあ、お兄さんが妖怪といえばカッパと言いながら妖怪アワーという、まあ、本を、
うん、
まあ、読んでて、でこのマンタ君とサンゴちゃんに読み聞かせしてるわけですよ。
なるほど。
でカッパって言ったら、まあ、それぞれ、まあ、そのマンタ君とサンゴちゃんがカッパを想像して、
うん、
まあ、サンゴちゃんは可愛いカッパ、はい、でマンタ君はめちゃくちゃあの怖いカッパを想像して、で2コマ目六六尾と、まあ、それぞれさっきと同じようにサンゴちゃんは可愛い六六尾、
うん、
でマンタン君はめちゃくちゃ怖い六六尾を想像して、で3コマ目一つ目小僧と、
うん、
でこれも、まあ、マンタ君はめちゃくちゃ怖いやつ、
うん、
でサンゴちゃんはめちゃくちゃ可愛いやつ想像して、
うんうん、
でどんどんマンタ君は顔色悪くなっていって、
うん、
で4コマ目でサンゴちゃんは可愛いのずっと想像してるから、
うん、
会ってみたいなっていう一言を言って、
はいはい
はい、でマンタ君は会いたくないよと、
うん、
いうオチになってるんですが、
はい、
全然出てきてないじゃないですか、
うん、
まあ、まあ言葉だけ言ってもまあもちろん分かるわけないんですけど、うん、
まあ、妖怪アワーのアワーぐらいですかね。
そうなんですよ、これもオリジナルアワーみたいな、
うん
ね、
うん、
僕それも欠けてると思いますよ。
で僕はそこはもちろん気づいたんですよ、もう本のタイトルで、はい、
うん、
もう出てますし、
はい、
で先週もあったじゃないですか、ケイジャーさんが本の作者になっているってやつが、うん、
なってましたね。確かに
忍法を引っ張るの作者になってたじゃないですか、
はいはいはいはい、
マンタ君が読んでる本の、
うん、
でだからもちろん僕も本のタイトルをチェックして、妖怪アワー、
うん、
あ今日はオリジンアワーのアワーがここに出てるんだっていうのだけ気づいてたら、いやここだけじゃないぜってどこにあればって、
うんうん、
でシンが気づいたのが3コマ目の、
はい、
マンタ君が想像している怖い一つ目小僧の右手の小指が曲がってるっていう、うん、
これ一応あれですよ、俺ももしかしたら気づいてなかったんですよ。
お、
俺の小指が光ったんで、
そういうレーダーになって
る、なるほど、
ね、何かあると思って、
すごいな、
そう俺の小指が教えてくれたんです
よ。仲間がいたら光るようになってれば、
そう一つ目小僧
の小指がなんか独立し始めたね、真の小指が。
うん、あと66首もお前モデルとかじゃないのこ
れ。いや違うよ、ね、なんだろうこんな紫で首伸びてれば俺、
でも何かしらあるかもしれないんでね、こういうのも今後も細かく見ていかないとね、
う
ん、
そうっすよね。
でもこれがただただ俺なんかの思い違いっていうパターンだったら面白いですね。
あ、なるほど。
で怖い一つ目ことだからそんなもん指曲がってても一応全然合ってるさ、
うん、
まあね、でも右手だしね、
まあ、
しっかりと
小指だし、
もう癖になってる可能性ありますよ。 桃先生も
右手書くときの
もう右手書くときはなぜかこう曲げて書いてしまうというい
え、うん、それだったら他の登場人物も曲がってないとおかしいから、うん、ここだけ曲がってますから今のところ
そうなんですよ、
うんまあ、というね、まあ、ことがありまして、うん、でこれが今日の朝刊、はい、ぜひね皆さん、まあ、琉球新報あったらチェックお願いします、うん、であと昨日 の、 あの琉球新報にも、うん、あの実はあのクイジング形式で隠れてましてクイジング形式で隠れてるってなんだわそういうことがありましてね、うん一コマ目ね、うん8月7日の朝刊、まあ、朝ごはんだよと手だこお母さんが、うんまあ、マンタ君を起こします、うん、うん、あと5分と、うん、布団の中でもぞもぞしてると、うん、で2コマ目昼ごはんだよと、はいはい、うん、あと5分と、まあ、ピコピコゲームしてると、うん、で3コマ目夕ごはんだよと、はーいと、うん、勉強してるときはすぐパターンと勉強やめていくと、うん、で4コマ目なぜ勉強のときはあと5分って言わないと、うんうん、ちょっとね、まあ、お母さんが黒くなって怖い感じで、うん、まあ、終わるんですが、
チーンみたいな、
そうチーンみたいな感じで、うん、どこにこれ出てればと、うん、まあ、ラジオだったらもちろん伝わらないと思うんですが、はい、1コマ目の、うん、あと5分と朝ごはんを渋る万太君のかぶっている布団のアルファベットを並び替えるとアルファベットでしんとすけが完成するという、
は
い、
そうなんです、はい、
うん、これすごいですよね。
もう脳トレやし。並び替えとか。
そう、SHI、ね、SUKITNO とそれぞれ揃ってるんですよね。
うん。
うん。
なんていうの？難しい。難易度的に星5個だとしたら多分で1か2じゃないですか。もう簡単に分かるやつ。
確かに、
はいはいはい。でもそれでもアルファベット順を並べ替えたのは、うん、もう本当にもう苦肉の策だったと思いますよ、もう先生の。
あ、なるほど。
どうにかしてなんかすぐには分からんようにしないといけないっていう、
あ、確かに、
うん、だったと思います。これは
でもこれ書く側からしたら、
はいはい、
なんかあれですよね。例えばもうこれってあと5分っていうのを伝えれば、うん、まあそこを軸にしたいじゃないですか、うん、だから、まあ、そこを軸にしたかったら、うん、布団なんて模様なくてプレーンの方が作品としてはなんかそこだけ伝えきれるっていうところではなんかいいかもしれないじゃないですか、はいはい、うん、でもそこにアルファベットを入れてくれるこの遊び心、
うん、
めちゃくちゃいいっすね、
うん、俺はあれだと思うんですよ。前マンタ君としんとすけケイジャーさんが共演したじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
ハトで、
はいはいはい、
あれ外だったじゃないですか、
うんうんうんうん、
でいつかは家の中入りたいっすねっていう発言したんですよそれで、それ、
あ、でもなるほど、
ハトおじさんと あの空手のやつとね、この鳩おじさんの友達家に入ってきたらちょっと危ないだろうと、うん、なんか変な感じになるじゃないですか、
はいはい、
ちょっと不審者じゃないですか、
うん、
苦肉の策でもしんとすけとケイジャーさんの本を家の中にぶち込んだんじゃないですか。
なるほど、ね、
共演だこれがと。
あ、なるほど、これが家の中での共演の、
なるほど、
もう要望には応えましたよと。
あ、
確かに危ないじゃない
ですか。だからもう我々がサザエさん家のお家の中に入るみたいなのが直接できないから、
そう、
あ、そうですね。
まあそこに入るのはもうなんていうの、あのいとこのね、親戚の、なんで、なんでしたっけ、
タラノリスケ、タラちゃんとノリスケさんと、太鼓おばさん
ぐらいのメジャーじゃないと入れないの。
確かに三河屋さんも基本はもう勝手口までしか行かないからね。
そう、ガジュマルファミリーがビール取ればいいんじゃないですか。そしたら勝手口までは行けるんじゃない
ですか。なるほど。
お待たせしたーつって、あ、出前も行けますね。
あ、出前
ピザ取ったよーっつって、マンタ君、マンタ君とか、わ
ーいっつって。なるほど。
やった、右足だけ入ってるん
だあれから中島は入ったことないんか。
中島は、でもあんまりイメージはないですね。
確かに、外から声かけるんです、
うん、まあ、でもこんなにやったらもう完璧パクリになりますね、なんか。どうにかしゃいろうとしてる我々が、まあまあ、でもいろんな想像はできますね。
ですね。
いや
ー、この時期だったらエアコン直しとかね、で中入って、
あ、もういろんな形で業者としても
業者として入るっていう、
どうにかして入る方法を考えるというね。
でも他のガジュマルファミリーファンから、あれ、この前ハトおじさんだったんですけど、この人クーラーの業者もやってるんですかっていう。
でも俺なんだったら無視の擬人化で俺出てもいいし、あの
無視の擬人化ってなんだ
ろう、シロアリでいや、シロアリが発生したっつって、俺がケケケケケケ
あんな憎んでたシロアリ
で、して俺を殺すと、俺を殺すという。
どうしても出たいんだ。シロアリでいいからお願いしますって。
もう何でも、というかもう、これ考えても何でもできるじゃないですか、正直も。
まあまあそこまで言ったらね、まあ、あ擬人化で言ったら何人でもありますからね、うん、いやでもすごい、
まあまあね、
うん、面白い経験をさせてもらって
ますね。これででもがんじがらめにならないでほしいですね。
そうですね、ね、
もう自由な発想でね、
もう別に、ね、通り気にしないでいただいて我々のことは、やってほしいですけども、
いや、うん、嬉しいですね、
うん、でも本当ありがたいです、
はい、ありがとうございます。
めちゃくちゃ楽しい経験をさせていただいてます、は
い、いつかライブにもね来てほしいですね。
あ、
オリジンのライブとか ね、
いいっすね。
あ、来ていただいたらめちゃくちゃ嬉しいですね、まあ、お忙しいと思いますんで、はい、お時間あるときにね、
はい、
はい、ということで以上、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
ありがとうございます。
はい、では続きましていきましょう。はい、頑張れよケージャージ世代。いや、ちょっと自分へのメッセージ入れるな。
ということで目覚め
を、ね、励まされる、
はい、3つ目目覚めを、はい、まずは芝居太郎博士さんからいただきました。目覚めよケージャージ世代、今宵芝居太郎博士がご紹介しますのは1986年発売サントリー蜂蜜レモンです。
ほう、
ヨーロッパでメジャーだったレモネードを元に開発された飲料。
へ、
1986年から1990年までブームを築きました。
へ、
それに引き換えブームを築かない首里石峰は姉の純子&ロケッツには許してもらえたのか。
どのブーム、それ純子&ロケッツでどこでブームを起こしてれば、
ということで蜂蜜レモン、あ、これは知ってるでしょ、蜂蜜レモン。
あ、これですよね、わかりますよ。
あ、蜂が印象的なやつですね、
う
ん、
まあそうですね、
絵で言った
ら可愛い蜂とレモンがね、はい、でこれ、うん、今も売ってないですか。
ね、売ってると思うんですけど90年代までのブーム、90年代じゃない、90年
前盛期はそこだったんですね。
ですね、そういえばなんか見てないっちゃ見てない感じもしますね。
あ、でも販売機とかではないか。
レモンスカッシュとかもあんま見なくないですか、あの黒地に黄色の点点点点。
あ、あれはキャンディーじゃない。
いや、あれ飲み物ですよね。
あ、飲料発信なんだ。
あった気がする、確かに。
最近見て、うん、懐かしいと思ったのが、
うん、
力水でしたっけ。
力水聞いたことある
な。漢字で力に水で、青いパッケージで、なんか、
あ、名前は聞いたことあるよ。
DHA か何かが入ってて、なんか脳にいいみたいな、
へえ、
その記憶とか。
だから力なんだ。
だから、ね、この学生さんにおすすめじゃよみたいな、
あ、
博士キャラがいた。
これ結構昔のやつなんだ、力水は。
結構俺は懐かしいと思った。
さあ続きまして、
はい、
さらに芝居太郎博士さんからいただきました、
はい、
目覚めよケージャージ世代、
はい、
今宵芝居太郎博士が、続投しますのは1982年から2009年まで刊行、田中良樹ですかね、良樹さん、
はい、
の SF 小説銀河英雄伝説です。
わからんな、
舞台は遠い未来、銀河系全域に生息域を広げた人類が統一生態である銀河帝国とそれに抵抗する自由惑星同盟に分かれて抗争を繰り返すストーリー。今も人気の高い作品ですね。ところで首里石峰は、末子ハルト、ローエングラムと純子ウェンリーの構想に終止符を打てたかな。
これは続投すんな。
まっぴらごめんよ。
まっぴらごめん、こっちのセリフだよ。
多分ね、キャラクターなんでしょうね。銀河英雄伝説は今も多分やってますよね。アニメでもやってると思います。
え、続いてるってことですか。
まだやってると思いますよ。
長くないですか。
でも2009年まで刊行だから
めっちゃ長い。でも、20年。
そうだね、82年から9年まで。
でもなんか設定スターウォーズみたいな。
もう終わってるんですね。アニメでたまに、あ、スターウォーズに近いけどもっと人間ですね。ちょっと特別なもんはなかったと思いますけど。
27年ぐらいじゃ続いてるんだ。
そうですね。
へえ、それで聞いたことないってのは。
10巻までなんで、うっちゃれ御所川原よりは2巻少ないかな。
いや、中山剛先生の作品やそれ。渡るがピュンの前作の。
いや、あれ面白いんでね、ちょっとね、
俺も見てましたね多分、うん、うっちゃれ御所川原。
御所川原角、御所川原角だったっけ。
あ、名前ですか。あそこまで覚えてないな。
何すか、何の競技の漫画ですか。
相撲の、
相撲か、
相撲。
うっちゃれ分からない、中山剛さんの。
あ、俺は渡るがピュンしか分からないですね。
超面白いですよあれも。バケモン面白いです、あれ。
あれこれ中井も 先生の作品にも出ようとしてません、
一応思ってますよ
五所川原から
僕も昔生放送の番組がワンクールやったことがあって、
はいはい、
もう全芸人ぐらい沖縄にいる全芸人が出るぐらいの、
はいはい、
クイズ形式の番組だったんですけど、はい、ワンクールで終わっちゃったんですけど、この時にその日までロケに行く予定だったんですけど、はい、クイズの、
はいはい、
その時中井松之先生のところに行こうみたいな話になったんですよ、はい、ちょうど、はい、ちょっと俺が編んだしたかちょっと覚えてないんですけど、でちょっと待っててねっつってテレビ局まで行って、はい、いつもとあれロケすぐ行かんなと思ったら、もうその日でごめんもう今日でも打ち切りになったから、
そんなことあるんだ、急だな、
でそれで行けなくなったっていうちょっと心残りもあったんで、
へ
なるほど、
これはもうどうにかもうパイプはね桃地ザブザ心先生、
いや桃心先生と誰かそれ桃地ザブザ心って、
中今先生につなげていただいて多分沖縄でやってるって聞いたこともあるんで、もう何十年も前に沖縄帰ってきて
多分いるんじゃないですか。
だからなんか、ね、僕なんか の同級生のお父さんなんですよ。
いや同級生レベル多いな、すごいな漫画家。
ああ確か一個下に
首里高校館、
磯部物語の仲間亮先生はいましたからね、
うん、すげえな。
確かに、うん、俺なんか同級生のお父さんが合敗宮城のモデルだってやつもいたよな。
ああいたな。
いやそれすげえな。
宮城なおね、
富城だっけ。
あ、そう、富城。
富城。あ、
何が？
が準優勝した時の4番とかじゃなかった？
あ、そうなん、野球なんだ。
そうそうそう。
あ、でもそうだよ。この中山剛先生も富城の人だからね。
あ、へえ、そうなんだ。合敗はあれですよ。守礼の門を壊した人物ですよ。
その漫画内で。
転んで守礼の門を破壊した。
ガチであんな合敗ではないと思うんですけど。
もうゴジラでも破壊してないのに合敗さんは破壊した。
ついに世界遺産に手を出した。
手を出した。初期もすごいですよ本当に。さあ続きまして目覚めケージャージ世代、水曜オリアワの皆さんこんばんは、匿名です。
お、
ケージャーさん、スカイハイを聞くと覆面レスラーのミルマスカラスの入場を思い出しませんか。新都助の二人はミルマスカラス知ってる。さて入場曲というとお笑いの舞台では出囃子になるのかな、ケイジャージさんと新都助の出囃子はどんな風に決めたんですか。よかったら教えてください。PS ケイジャーさんがオリジンのセックスシンボルを言い続けるに一票ありがとうございます。
いや謎のファンで来てるやつ。
いや力強い一票ですね。
いいよ投票すんなそんなのに。
ありがとうございます。
素晴らしくないよ。
スカイハイは知ってます。多分ジャッキーチェーンかなんかの
スカイハイ。いいつま
い映画でも。いや分からないです。
全然違う。
あれ
スカイハイ。
はい、
あ
ら
た
みたらたたたたい。
これジャッキーチェンですか。
タレッタッタ。でも映画のね、映画の
車の CM でよく使われてるイメージは。
あ、そうなんですか。ありますね。それはちょっと分からないです。一応ミルマスカラスは知ってます。
これは多分このラジオで一回出てたと思うんですよ。
あ、そうなんです
か。この名前が。でなんかケイジャーさんがこの話したらあと1時間はなんか続くからみたいな。なるほ
ど、プロレスですからね。ミルマスカラスとデストロイヤーの次ぐらいですね。多分で見るマスカラス。
僕もタイガージェットシーンしか知らないですね。
タイガージェットシーンしか知らないってすげえな。
小6の時に言われたんですよ。お前見てるとタイガージェットシーンを
名前だけだろ。
お前相当暴れてたんだろ。お前相当
結構暴れん坊だったんで。
パイプ椅子とか投げてたんだ。
そう、シーンでもあるしね。そ
の
あ、なるほど、なるほど、なるほど、
ね、
うん、出囃子。
まあ、僕なんかは、ヘルプか、あのビートルズのヘルプ。
なんでですか、また
これ。なんでか。
まあ、ビートルズ僕が好きってのもあって。
あ、なるほど。
ビートルズから出そうぜってなって、こいつにこれはどうかこれはどうかとかやってたんですけど、まあ、ヘルプでいいんじゃないかみたいな、まあ、助けてみたいな意味もあるしみたいな。
あ、なるほど。
なんか最初なんか俺の記憶で今あったのが、シンが結構本気のテンションでこれいいやんにって進めてたのが、宇多田ヒカルの僕は熊っていう。
ああ、僕は熊の。
いや、あれは違う。あれはオリジンライブでやったんじゃなくて、ハットさんとか、ヒープさんとかとケイジャさんも一緒にやったライブで、ちょっと不気味な感じ出そうっつって僕は雲にしたんですよ。
ああ、そっかそっか。
そうです、そうです。
まあまあヘルプにはそんなになんか思い入れというか、まあまあ盛り上がるしみたいな感じですかね。
うん、なるほど。僕は知ってます、僕の出囃子。
ダラダダラダダハイ。
そうそうそう。
ハイみたいな。
あれミックジャガーですね。ミックジャガー。
ミックジャガー。
ミックジャガーの。
はいはいはい、
エブバリーゲッティングハイですね。
あるエブバリーハイハイ。
かっこいいっていうのと、
はいはい、
あとまあエブリバディゲッティングハイなんで、さあ盛り上がっていこうぜっていうのがもうドストレートだったんで、
なるほど、
それやろうかなっていうの。一応僕3つか4つぐらい、あもっと使ったことあるかな、あと一応キープが2つぐらいあるんですよ、はい、やってみたいなっていうのがまだやってませんけど、まあ、そういうのも一応は楽しみにライブね来ていただければね。
まあ、確かにそろそろ変えたい気持ちもあるな。ジュン選手も言ってたんですよ、
は
あ
は
あ、もう俺ハイサーおじさん嫌やさ
いつも思って死にイメージあるよ、
あれ代表じゃないば、この行為沖縄のは代表でやらんといけんのに。
ですよね、まあ、でもあまりにもイメージがつくからじゃない、この
あでも面白いな、急にあの円屋とかも流してもらう
死にかわるやしっていう、
さあ続きまして、国分寺の加藤ちゃんさんからいただいてます。目覚めのケージャージ世代、1980年代に加藤ちゃんがハマってたアイスはグリコのキャデリーヌ、滑らかなチョコレートをすっきりしたミルクアイスが包んでビミシー今は復刻版として5本入りのマルチパックが出てるんだってね。ああそんなのあったね、お店の冷凍庫に腕を入れてキャデリーヌを探して腕が冷えたよね、台風13号があっちに行ったらスーパーに行ってみようねという人手を挙げてはーいということで、
キャデリーヌ
こんな感じです、添付もされてますけど、
なんか箱からんな、
箱に入ってこアイス、アイスなんかなんていうの、あの普通のチョコレートのお菓子みたいな、
あまあ板チョコ的な
包みというかね、
はいはい、感じの
周りが白いクリームですか、
周りが白のクリーム、
見た感じそうそうそうアイス
っぽいね、
うん、
みたいな感じですかね。
あとやっぱりこれ80年代か分かんないんですけど、あの聖子ちゃんが、うん、松田聖子ちゃんの、キャラクターでやってますね、販売してますね、
松田聖
子、そっかこれは知らんかったな、
僕も分かんないっすね、キャデリーヌまた名前も独特っすねやっぱり、
台風大丈夫なんすかね、東京今直撃っすか、
もうほぼじゃない、もう今日ぐらいから、
沖縄もまたそういえば14号があ
、そうですね、
12日ぐらいに来るみたいな、
週末に向けてね、
台風の名前分かります、
何ね
ヤギ、
マジな、
あ
絶対沖縄来るやし、14
号ヤギ、
ヤギです
ね、ヤギが12日に来ますよ、
いやな うまそうだな、なんか
今日な
ラッキーな感じすんな、
うん、
12日また日曜日やし、
さあということで、はい、以上ですね、ケージャージの目覚めよケージャージ世代は以上1000通いただきました、ありがとうございます、1000通
来てたんだ、3通選ばれし、
あとはメールもいっぱい来てますねやっぱり、
はい、じゃあそのまま読みましょうかね、
はい、
うん、はい、じゃあそれではこちら行きましょう、かっこいいケージャージさん、
あ
お、かわいいしんのすけちゃん、スリスリスリスリスリー、かっこいいしんさんこんばんは、松村かおり吉本沖縄なみちゃんオリジンプーキー FEC 焼きのり押しこうたです、長
ありがとうございます、
もう松村でいいよラジオネーム
ラジオネーム松村さん、うん、今日は家で聞いてます、本日は少し体調不良なので家で聞いてます、
やばい、
今日は一日安静してました、うん、そのおかげで元気が出ました、ではでは最後まで頑張ってくださいと、
ありがとう、どうしたんかな、
いつもこうたくんね、うん、もう本当に行動範囲が広いですからね、
うん、
熱中症近くになっちゃったんじゃないの、
あ、ね、なるほど、
その可能性高いと思うよ、
あずっと歩いてるし、
うん、ずっと外にいますもんね、
そうだね、
あ
気をつけましょう、本当に
水分補給もコーラしか飲まんさあいつ、
あ、確かに カフェイン入ってるからね、利尿作用すごいから、
あ、
ね、塩分と塩水分というか、
うん、
しっかりとって
なるほど
ですね、
うん、
あ、でも帽子はいつもかぶってるからね、
うん、まあ広い、うん、
はい、ということで安静に聞いてください、うん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
はい、それでは続きまして、こちら、来ております、
はい、
あこれはさっきのか、はい、彼女が大ファンで大好きなしんとすけ、
うん、
イケメンしんさんにシュリッポンチェアマンさんに全世界一スーパーワールドセックスシンボルを愛しているKジャージー様、
いやありがとうございます、本当に
こんばんは、お疲れ様です、
はい、
お笑いカレー大好きワラバーです、
ありがとうございます、
毎週水曜オリアを楽しく聞いてます、しんとすけお二人さん、じゅんとすけライブ、毎月彼女さんがじゅんとすけライブでいつもお世話になっております、ライブも打ち上げも写真撮影ありがとうございます、
ありがとうございます、
わらばはオリジンライブとオリアワでしんとすけお二人さんとKジャージ様を応援するのでよろしくお願いします、では水曜オリアワ放送頑張ってくださいと、
ありがとうございます、
ねえ、うん、この彼女さんがね、あのじゅんとすけライブに来ていただきまして、うんね、
ありがたい、
うん、でこのじゅんとすけライブではあの打ち上げで、うん、まあ、お客さんと、うん、まあ、一緒に楽しむシステムなんですよ、
はいはいはいはい、
でこの二次会でスナック白馬に行きまして、はい、でそこであのカラオケ歌えるんですけど、
うん、
そこであのさっきメールくれたこうたくんが、あのカラオケ歌ってたんですけど、 めちゃくちゃなんていうんですか、もうマイクをもうガン付けで、で大声で歌うっていうスタイルなんですよ、うん、
はいはいはいはい、
でそれってもうボリューム的にも、うん、まあもうめちゃくちゃうるさくなるじゃないですか一応、
うん、
でこのスナックなんで、うん、一応このお姉さんとかと飲みに来るカウンターに座っている男性陣も、まあ、22ぐらいの2組いたんですよ、はいはいはい、で、まあ、僕なんかはこのテーブル席で飲んでて、まあ、そこはまあ盛り上がってたんですけど、うん、で最初大丈夫かなって思ってちょっと、まあ、僕も結構酔ってたんですけど、うん、そのコウタ君が始まった瞬間もうモームスのなんか歌歌って、僕はあんま覚えてないですけどなんかわーわーわーわーわーって歌っててめっちゃ楽しくて普通にみんなで盛り上げてて、うん、俺大丈夫かなと思ってた最初の方カウンターの座ってる人たちがちょっとうるさそうにしてたんですよ、うんうん、最終的にコウタ君の力すげえなと思ったら最終的に最初なんか嫌そうな顔してたあカウンターの4名もみんな手叩いて爆笑してるんですよ、死に笑顔で、うん、なんか一緒に手拍子してて、俺コウタ君はマジで世界平和を担う第一歩の、うん、
鳩だ
鳩だ
鳩みたいな
鳩だ
でなんかの開会式で飛ばしたら一番いいと思うよコウタ君は、
リゾさんもそういえば来てくれてまして、
ああそうそうそう、
なるほど、リゾさんもロングステイだったんですかね、
あ月曜日まで1週間2週間ぐらいいたんか、
ね、夏休み取ったんですかね、じゃあ、
って言ってましたね、あ、みたいですよ、
すげえ、
しかもこれ夏休みまた、ね、後半にもあるって言ってたんで、
あマジすごい、
うん、また沖縄ライフをね、
アニゾーさんも歌ってた、
アニゾーさんはあディアマンテス、
あディアマンテス、
これはもう俺なんかがまあ無理やりじゃないけど歌ってくださいよみたいな感じで、ファンっていうのは知ってたんで歌ってもらって、
平井堅がめっちゃうまいんだっけ、
あそうなの、
めっちゃ
すごいさ平井堅さん、似てるやつが
あるって聞いたことあるんだよな、
確かにディアマンテスの勝利の歌を歌ってたんですけど、うん、その歌い方的にはというか、うん、平井堅もうまそうな、
いやすご
い高音出るしみたいな、
いやじゃあ2人いたら最強ですね、コウタ君と、
あ確かに
アニゾーさんいたら
確かに
いやいろいろエンターテイメントあるんで、いや要は単純にすぐ楽しめるパターンと、
は
あ、あの心わしづかみされるっていう
平井堅
パターンが、そうそう平井堅のパターンと、いいあのこうなんていうんですか、モームス的なパターン、
もう潤斗介のオープニングの企画でやってもいいかもしれないですね、
あなるほどね、
しんみり VS 盛り上げーっつって、
いいっすね、
どっちがいいかみたいな、
いやすごい、また来てくださいね、
は
い、
じゃぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、それで続きましてこちら、来ております、新斗介のお二人、ケージャージさん、おしゃるくまさんへ、今日の新斗介のオリジンアワー事件を4コマのネームにまとめてみました、これからも楽しみに聞きます、8月は締め切りがいっぱいなのでやばくなってきましたラジオは聞きます、しばらく探さないでくださいと、ラジオネーム目の下のクマさんから来ております、
やっぱり大変だったんですね、
今日のオリジンアワーを今聞きながら4コマにしたってこと、
あ
嘘だろ、
そうだすごい、
え
本当だ、今日の
来てる来てる、すげえ
やばいな、
いや今放送始まって50分ぐらいですよ、うん、その間に聞きながら書いたんですか、
いや
来てる、ネームが来てる、
いやもう締め切りが大変って言ってるのに書いていただいてるというね、
いや今日に限ってのやつですよね、これ
あ本当だ、一コマ目新都介のオリジンアワーってとっても面白いから聞いてみてと、この目の下のクマさんが言ってますね、
いやドストレート、
うん、でそしたら奥さんも一緒に多分今日進めたんすかね、奥さんに分かんないですけ
ど
面白いから聞いてみてみたいな、そしたら 2コマ目トゥットゥットゥルル始まった始まったとワクワクして
やばいなやばいやばいやばい、
3コマ目
やばいよこれ
セックスシンボルまた4コマ目セックスマシーンハハハハハ
ハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハ桃先生
これだけ
いやいや何でポジティブだわ
いやだから俺
近っすよ
そういうためにみんなをこうムラムラさせるために生きてるんで
いやいやあ大成功やし
ドラマのキスシーンと一緒っすねもう
そうだね
ちょっと親にはこう顔を見せきれないみたいな
あいやすいません本当にそれは申し訳ないっすね今日に限ってい
や
普段は今日のやつの3割減ぐらいですよね。
いや一応言ってるやし、まあ、以上オープニングがセックスだからですって言ってますんで、そういえば麻痺しちゃったからセックスって言うんだよ1回オープニングで開始3秒で
ポテンツも
可愛くいけばよかったおセックスって言えばよかったねおセックス
おセックスやらな
ちょっと可愛くね
いや全部出てるよそれも
いや申し訳ない
でも漫画を描いてくれるってすごいな
そうお返しのやつもそういえば、ね、描いてるんであ
そうだ
そうですね我々やっとまとめましたんである程度は
うわすみません本当に、うん、ありがとうございます、これも もう大切にいただきますんで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます本当に。
すげえ。
じゃあそれでは、ケイジャーさんの、
はい、
発表
いきます。いきますか、はい、じゃあ沖縄の本日のダムの貯水率 83.2%。
あ、もう安定だ、
うん、
粘ってますね。
これもずっと動かないですね最近は。
うん、晴れてますけどね。いや、ダムマンがちょっと調節してるんです。今ちょっとダムパーティーいっぱいしてるんですよ、祭りを。
はいはい。
だからちょっとダムマンここで減らしたらまずいからっていうことで。
この時期なんですね。
な、そのそうそう、ダムの水が出るところに自分のケツをぶち込んでね、出ないようにしてます。
そんな物理的だわ。今ちょうどダムのそういうの話題になってるけど、そんなやり方だったんだ。
そしてすっとこどっこいそばしょうの本日の体重46.5キロ。
変わらんかな、もう。
そうですね、
いない。
で、加藤ちゃんさんは、今日は 46.5 キロぴったりです。
お、やばいな
あ。もうあと
今日はね、
時間がないですよ、はい、
そう、ちょっとあのワニ先生のこと書いてるんですよ。
ああ
、
はいはい。でこれが放送に乗っけきれないワニ先生トークと。
そうなんです、ちょっとこれはちょっとのっけきれセックスシンボル超えてますね。ちょっと内容が、
じゃあタイトルだけお願いしていいですか。
ワニ先生がサーキーのおっぱいを触る。いや、もうリアルにそうなんですよ。リアルにそうなんで、ちょっとこれまずいんで、ね、
いや全部言ってるやしや、
もう
タイトルどころじゃないよ。いや、触ってないですよ、おそらく触ってないんでね、うん、
いやこれは申し訳ないですけど、これは事実です、ね、
いやいや、
これはあの今月ライブに来た方は分かります。
どんなネタすれば、
多分ネタしたら分かりますね。
いやいや、現役高校教師がどんなネタしていれば、うん、ライブに来て確かめてください皆さん、はい、ということで、いや触ってないですからね、はい、ということで、はい、皆さん聞いていただいてありがとうございました、
はい、
そして漫画ありがとうございました、うん、今月忙しいということで
ちょっと頑張ってください、ね、
頑張ってください、
申し訳ない、
うん、はい、ということで、水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、しみねと、
オリジンのセックスシンボル、ケイジャージでした。
ありがとうございます。